皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は、重荷ということについて一緒に考えていきたいということを思っています。重荷ですね、皆さんもですね、日常生活の中で重いな、もう背負いきれないな、もう無理だっていうふうにね感じるっていうことはないですか？皆さんそんな時どうしてますか？弱い、私たちは一体どうすればいいんでしょうかね。今日そのことを考えていきたいというふうに思っています。
Well, we like to think about the burden this morning, the burden. Don't you have moments like, oh, this is too much, I cannot carry it anymore, this is too heavy, way too much. But in those moments, what do you do?What are we supposed to do? What do we do? That's the thing we were thinking about this morning.
今朝一番最初に、黙想した聖句覚えてるでしょうかね。イエス様が言ってきた、言ってくださった言葉がありました。ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。マタイ11章28節から30節まで、ご一緒にどうぞ。
疲れたもの、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。
アーメン。
But this is the first passage we read this first thing in the morning. English speakers, let's read it together. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
はい、質問ですね。くびきって何でしょうかね。くびき、くびき、実際に写真とかじゃなくてくびきを使ってるところを見たことがある、目で実際に見たことがあるという方はどのぐらいいらっしゃいますか。
What is a yoke? Have you seen the yoke? Not by the picture, but you know, the yoke which is used.
Anyone?はい、アメリカ人の方もね、やっぱり向こうで、オクラホマのものを見るんですかね。
あ、そうですか。
はい、私たちね、あんまり見ないかもしれないですね、日本でね、くびき。くびきっていうのは、はい、これですね、
これ。これがくびきです。
2頭の牛に、こう、肩にかけて固定してですね、農作機とか、あるいは、荷物を引かせるための、そういう、農具ですよね。どういうふうに、くびきを使うかっていうのをこれご存知ですか。調べてみるとですね、それによると、軽い方は弱い牛が引いて、で重い方は強い牛が引くんですって、ですので 力の強い牛とこう一緒に荷を引くことができると、弱い牛にとっては助かるわけですよね。こうグッとこうやっていってくれるので、ですのでイエス様が言っておられる、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いから軽いんですよ。なんでかって言ったら、私たち弱い牛ですので、自分では追い切れない重い方、重たい方はイエス様が追っていってくださったっていうことですよ。ですので我々がまず覚えなきゃいけないこと、それは我々一人じゃないですよ。一人で全部持っているように思う時あるかもしれないんですけど、実は重いのは全部イエス様の方が持ってくださっているんですよ。一緒にですね、いわゆる我々のすぐ横でイエス様が一緒に歩んでくださっている。そして我々と共に歩みをしてくださって、我々に語りかけて教えて、そして平安を与えてくださっているんだぞと、まず覚えたいと思いますね。
So, everyone knows about yoke in this speakers?
Yeah.
I'm happy to explain about the yoke. Okay, I'll speak that. So, so this is what I learned from the research, okay? So, we would put the weak ox alongside the strong ox, and the light end would come to the weak heavy end on the stronger. So what happens is, that's why Jesus is saying his yoke is easy and his burden is light, because the heavy end is upon Jesus' shoulders. So first we want to remember that we are not alone. We may think that we are carrying everything on our shoulder, but it's not true. We have Jesus who is putting together with us on the road. And he is always beside us and walking alongside with us and teaching us and giving us peace. That's the first thing we must remember. イエス様が一緒に首輝を追ってくださってる。それは本当に素晴らしいことであると思いますね。我々はいつも覚えなきゃいけない。でもですね、時にそれでも重い。というふうに感じることないでしょうかね。そんな時じゃあ我々一体どうすればいいのか、そのことを考えてみたいと思うんです。So Jesus is yoked with us, and he is a lead and walking beside us. That's a wonderful, wonderful thing. Yet, don't you have moments when you still feel it's still heavy? Or how should we do that? In moments like that.
ちょっとですね、そのことを分かるためにちょっと実験をまたしてみたいと思います。So
in order to understand that, I want to do some experiment again.
Gerard.
はい、ジェラード先生にね、ここに来ていただいていいですか。
はい。
なんか何も持ってなくてね、軽そうですよね、彼ね。
So he seems really don't have anything, right?
はい、なのでちょっとね、やってもらいたい、ちょっと仕事がね、あの中学校の仕事がちょっとこのぐらいあるのでね、今日ちょっとやってくれますか。
So this is a job you gotta do at the school, okay?
Okay.
つまみな。ちょっと十分じゃないですね。
家でもね、ちょっとやってもらわなきゃいけないことたくさんありますよね。家計簿、大変ですよ、つけるのは、これ家計簿。
The housekeeping book. Okay. You gotta keep doing that, right?
Okay. 洗濯、これちょっとね、困ってて大変なのが来たからね。
So, cleaning, you gotta do it, okay?
Washing dishes.
Washing dishes.
はい、皿洗いもちょっとお願いしてね。あと、子供がね、ちょっと病気になった。ちょっと病院連れて行ってもらいたい。
So you have a kid, okay? You have three kids.
And
the first one got sick, so you gotta take him to the hospital, right?
二人でちょっと習い事があるからね、ちょっと送り迎えもちょっとお願いしますよ。The second one is going to the cram school, so you gotta take him, right? 三番でちょっとね、おむつ替えてもらうよ、たまにはね、ご主人にね、ちょっとおむつも替えても。So the third one is a baby, you gotta change his diaper, right?Okay. まだもうちょっと仕事できそうだね。ちょっと中学校の仕事もうちょっと残業してもらわないね。ちょっとね。
So junior high, you gotta still some project coming, so you gotta do.
ね、まあこのぐらい十分かな。重そうですけどね。はい、これ一人でしょうと大変そうです。あれサラさんはいないか。サラさんは下にいてる。今表示してる。
これ
さ、
Oh, sorry.
ちょっと奥さんいないみたいなので、どなたかね、手伝ってもらえますかね。じゃあね、じゃあね、ちょっと手伝ってもらいましょう。じゃあ、ひろあきくんちょっと来てもらってね、手伝ってもらおうかな、ちょっとね。ちょっともそうだからね、半分ぐらいは手伝ってもらおう。
So, ひろ
い helping about the farm.落としてもらえると、you can drop it, okay? まだちょっと重そうだね。ちょっと、もう少しボランティアお願いしますね。だから、もうちょっと、ちょっと来てもらっていいかな。はい、たくまちょっと半分ぐらい持ってくれるかな。たくまもちょっと半分ぐらい持ってくれるかな。はい。たくみくんもちょっと来てもらっていいですかね。たくみにもちょっと来てもらっていいですか。ちょっと、久保さんでもちょっとね、半分ぐらいにしてもらって。はいはい。はい。はい、もうちょっと、待ってもらってね。これもちょっと。はい。じゃあダニエルさんとリアさんもね、ちょっともうちょっとだけ上げてもらっていいですか。 OK。 はい、はい、1、2、3、4、5、6、はい、8人ぐらいでやるとこのぐらいになりました。どうですかこれ。 どうですか、いいですかね、はい、準備は2倍倍 H スーパー、はい、ありがとうございます。はい、確認、アンギスお待ち、これからポイント分かりましたでしょうかね。一人で絞り込むと重いんです。一人で絞り込むと、さっきのこんな状態になっちゃうわけですけれども、たくさんの人数で割れば割るほど楽になるわけですね。もし8人で割れば8分の1です。80人購入とすると80分の1です。糸協会100人ぐらいメンバーいますから、100で割れば100分の1になるっていうことですね。これ大事ですけど、時々忘れることありますよ。覚えておいてくださいね。 So if you're shouldering all the burdens by yourself, it's heavy. But if you divide by 8, that's going to be 1/8. We have 80 people here, it can be divided by 80. If we have 100 people in little church, that can be divided by 100, and your burden will be 1/8.ですので、覚えたいこと、教会が与えられているということですね。慰めの共同体が与えられているということです。教会がどういうふうに働くかということですけれども、それはイエス様がまだこの地上でおられるように、イエス様の体として機能するように教会が与えられているわけですよね。イエス様の口として、イエス様の手として、イエス様の足として、我々がキリストの体として機能していく、それが大事なことであると思います。ガラティアの6章の2節、先ほど開いた箇所ですね。ちょっと聖書を開いて、そこの開いてみたいと思います。こういう箇所ですね。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの立法を全うすることになるんですよ。ですから我々はこの共同体、教会の共同体の中でお互いの重荷を担っていく、そして重荷を軽くすることができるかということですね。So, we are given a church. That's why we are given a church. The church operates as a body of Christ, just as if Jesus is still alive on this cross. So, as mouth of Jesus, as hands of Jesus, as feet of Jesus, he gave us the church, the body of Christ. And Paul said,this in Galatians 6:2. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. So we carry each other's load in community, and this and thus lightens the burdens. ガラテヤの6章を開いたところでですね、今2節読みました。5節ちょっと見てもらっていいですか。5節なんて書いてありますか。はい、メイメイが自分の重荷を担うべきですって書いてあるでしょ。あれ、なんかおかしいなと思いませんか。さっきはお互いに重荷を負いなさいよって言ってるのに、今度はメイメイが自分の重荷を担うべきですよって言ってるわけですよ。なんかこう矛盾してるみたいに感じないですか。どっちが正しいんだろうなんてね、思うことないでしょうかね。 Well, we just read verse 2, but what about verse 5? How does it look?Each one should carry his own load. But is it contradictory? Which is right? Don't you wonder? It is not.
実はですね、この重荷っていう訳されている2つの言葉なんですが、実はこの2節と5節で使われている重荷っていう、この元々の言葉ですね、ギリシャ語の元々の言葉、違う言葉が使われているんです。2節の方のこの重荷、互いの重荷を担いなさいっていう重荷の、この重荷っていう言葉はですね、どのぐらいの重荷なのかっていうとですね、岩ぐらいの重さです。岩ぐらいの大きさのことを言ってます。重いんです。一人で持てないんです。岩ぐらいの重荷は一緒に他の人たちとさっき言ったように割って、みんなで一緒に持てれば持てますよ。それはみんなで分かち合う必要がありますよっていうことです。いいですか。ところがこの5節で使われている方の重荷はこれ軽いんです。どのぐらいの重さかっていうとですね、このぐらいの重さです。このぐらいの重さです。一人で背負えるんです。軽いんです。リュックぐらい こもっているリュックサック、リュック、バックパック、
そのぐらいの重さだっていうことなんです。
ですね、それは自分で背負う分がそれぞれあるということですね。ちょっと難しい言葉なんですが、知っておいていい言葉だと思います。このことを機能的自立っていうふうに言いそうです。機能的自立、つまり自分、自身の通常の責任っていうんでしょうかね、それは自分で負う責任があるんですよ。例えば、仕事する、こう生計立てるためにですね、他の人に働いてもらったり、あるいは生活費を払ってもらうっていうことはしないわけですよね。それぞれ、身の回りのこととか、日常の身の回りのこととか、義務とか責任、それは自分で対処していく必要があるわけですよね。それに対しては、めいめいが自分で重いを担うべきですよ。ただそれは、さっき言ったように、リュックぐらい軽いんですよ。と同時にですね、関係においては依存していいんです。依存しなきゃいけないんですよ。我々みんな愛される必要があるわけですよね。受け入れられる必要があるわけです。それが人生の糧になるわけですよ。ですから神様とつながる、人たちとつながって、それでこそ我々生きていくことができるわけですよね。神様に依存する、他の人たちに、関係において依存するっていうのは大事なことです。そうやって生きていくことができるんです。我々は他の人たちからの励まし、慰め、理解、需要、そのものを必要としているわけですよ。ですので、この機能的自立っていうのは健全なんです。けれども、関係的に自立する、それは不健全です。関係的には依存する必要があるわけですね。我々は他の人たちを必要とする必要があるわけです。ですか？
Yeah, so actually the words translated as burdens and the load are different in the original language. The word used for the burden in verse 2 means something heavy, like a boulder, rock. It's heavy, you cannot carry alone. So you gotta...we can bear it alone, so you divide with many people. We can carry the rock. That kind of weight. On the other hand, the word used for the load in verse 5 means something like the backpack, small backpack. And well, this is a little bit difficult word, but maybe it's good to remember. It's called.Functional independence. Functional independence. That means you have to carry your normal responsibilities. You don't ask others to work for you, your living, or pay your bills. You gotta take care of it, right? So we all carry our own load of cares or obligations. That's why verse 5 means. That's what verse 5 means.
Each one should carry his own load, but which is light.
At the same time, however, we are relationally dependent. We are made that way. We all need to be loved. We all need to be accepted. It's a fuel of life. It makes, keeps us going. So being connected with God,and being connected with other people keeps us going. So we need empathy, we need understanding, we need acceptance, we need comfort, we need reassurance from others. And that is relational dependence, which we need. So that means functional independence, that is healthy.But relationally independent is unhealthy. So we need to cultivate a relational dependence to God and to each other. And we need to need others. We need to need others.
私自身もですね、この、まあ、伝道者というか牧師の仕事をしていて、まあ、教会の心遣いにですね、もういっぱいいっぱいになっちゃって、もう辛いな、重いな、孤独だなって思うことは、まあ、よくあります。まあ、そんな気持ちを代弁してくれるような、パウロの言葉を、見つけました。第2コリントの11章の28節です。こういうふうに書いてあります。この他にもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介ごと、あらゆる教会についての心配ごとがあります。誰かが弱っているなら私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら私が心を燃やさないでいられるでしょうか、というふうにパウロも言っています。
Well, I often become overwhelmed with the concerns of the church as a minister, and I sometimes feel, oh, this is just too much. I cannot do this anymore. This is too heavy. So lonely. And I found these words of Paul kind of expressing my feelings. That's me. That was me. 2 Corinthians 11, 28-29. Besides everything else, I feel daily the pressures of my concern for all the churches. Who is weak, and I do not feel weak. Who is led into sin, and I do not inwardly find.
先日ですね、6月の、頭にキリストの教会の、全国伝統者研修会というのがあって参加してきました。その時に、大御家の、赤田先生が、こういうこの2つの、政府を、使ってこういうふうに説明されてたんですね。大御家の赤田先生はこの夏に、大御家教会60歳ということで、伝統者を、の、席を、去られたんですね。その前遺言のような言葉というか、教会に対して我々伝道者に対して残すような言葉を言われていたので、ちょっと紹介させていただきます。この聖句を言ってくださいましたね。ローマ15章30節、兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また霊が与えてくださる愛によってお願いします。どうか私のために、私と一緒に神に熱心に祈ってください。パウロが言っています。文化書エフェソの6章19節、また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように私のためにも祈ってください。パウロがですね、あのパウロがですよ、あのパウロでさえも私のために祈ってください。そうじゃないと私はこれ以上やっていけません。福音宣教をやっていく力がないから祈ってくださいっていうふうにお願いしてるんですね。伝道者牧師の教会に対しての祈りの要請の支援です。支援の言葉ですね。あのパウロですよ、あのパウロでさえも全部自分でできますなんて顔は一切しないでですね、謙虚に私のために祈ってほしい、私のために祈ってくださいっていうふうに教会に要請してるわけですね。高先生がこういうふうに言われてました。あなたが祈ってくださらないと大した働きができませんから、どうか祈ってくださいと言える謙遜さが大切ではないでしょうか。祈ってくださらなければどうして伝道者としての働きができましょうかと言えるようでありたい。献金をしてもしなくてもいいなんて言ってるから伝道が進まない、やる気が起こらない、福音伝道のために献金がどうしても必要なんだっていう思いがなければというふうに言われてました。考えさせられました。In the beginning, June, there was a Church of Christ ministers, nationwide ministers gathering, and Ataka Sensei of Omega Church said this using two passages.You may not know Ataka Sensei, but he turned 60 and he is kind of quitting the job as a minister of Omega Church this summer. And this is what he said as kind of his last words of testament. Romans, he said two passages. Romans 15:30.
I urge you, brothers and sisters, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. Ephesians 6:19. Pray also for me that whenever I speak, words may be given me, so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. And these are the words of Paul requesting the prayers to the church so that his work will be strengthened, so that he can speak boldly the gospel. Even Paul is requesting, not pretending that he can do everything by himself, but humbly requesting to the church, I want you to join me in my struggle by praying for me. Please pray for me. And Adam Sensei said this, we need humbleness to be able to say, I can do a wonderful job unless you pray for me. Please pray for me. And we should be able to say, unless you pray for me, how can I do the job as a minister? And we say, it's okay whether you give money or not. That's why our evangelism doesn't progress. People cannot get motivated. We gotta say, we really need your support of money for the evangelism. That's what he said. もう一つですね、ある牧師先生の書かれたこういう文章を、読んだ言葉ありますので、ちょっと紹介させていただきますね。10年近く前のこと、牧師としての仕事上の悩みや苦しみを人に話すことのできない自分がいた。けれどその苦しみをいつまでも腹に溜めておくこともできず文章にした。やがてその文章がある雑誌に載ったそうなんですね。すると、それを読んだ教会役員が怒りを含んだ声でこう語った。なんで私と相談してくれなかったんですか。その言葉は当時の私には鬱陶しいものだった。なんだかおせっかいな人だと思った。彼に相談したとしても何も解決できるような内容ではなかった。苦しみは一人で負わなければならない。そして実際一人でいない。解決できていたような気にもなっていた。でもそんな問題ではなかったのだ。今思うに役員は私に向かってこう言ったかったのではなかろうか。牧師さん、どうして苦しみを一人で抱える。どうして私を信頼してその重荷を分けてくれない。私は何なの。苦しみがある。その苦しみを相手に持ってもらうこと、それはその人を信じること、つまり愛することにつながります。そしてそれが愛する行為なのであれば、それは苦しみという名のプレゼントを贈ることと言ってもいいのかもしれません。その意味であの役員はプレゼントを贈れない冷たい私を指摘してくれていた。まあ、こういう文章だったんですね。考えさせられるんですけど、Here's an article, another pastor wrote. About 10 years ago, I found myself not being able to share my pains and struggles as a pastor. But I couldn't deal these struggles myself forever, so I wrote an article, and that article was appeared on my magazine. Then, one of the leaders of my church read that article and told me with angry voice, why didn't you talk about that with me? And these words were really annoying to me at that time. What a meddlesome man he is, I thought. Nothing would be solved even though I talk with him. I have to bear the struggle on my own. And in fact, I have been bearing the burden on my own. And I thought I could solve it. But it was not an issue. I reflect back and I wonder if this is what the leader wanted to tell me. Pastor, why do you carry your struggles on your own? Why don't you trust me and share the struggles? Who am I? We have struggles. Let the other person to carry that struggle. That means to trust that person. That is connected with to love. And if that is showing our action of love, that is to give the gift called the struggles. In that sense, the leader was pointing out the cold side of myself who couldn't give that gift. And this is what he wrote.もう少しこの苦しみのプレゼントっていうことをですね、ちょっと考えるために例えで説明したいと思うんですけれども、教会に、結婚式を挙げるカップルが、いるとしますね。教会で、ここでこの誓約、誓いっていうものを立てるわけですよ。どんな誓いか皆さんよく知ってますよね、聞いたことあると思います。喜びの時も苦しみの時も豊かな時も貧しい時もこの人を愛しますかと聞くと、はい、愛しますと言うわけですよね。つまり愛するっていうのはそういう喜びも悲しみも辛いことも、そういうのを全部分かち合うっていうことなわけですよね。ということは相手の苦しみも共に味わいたいということですよね。ということですよね。それなのに相手にいいとこばっかり見せて、苦労を全部自分で抱え込んで痛みを一切見せなかったとしたらどうでしょうか。なんて予想どうしんだろう、なんで重荷を私にも分かち合ってくれないかなって、結婚相手だったら思うかもしれない、腹立たしく思うかもしれないですね。ですから若い男女は教会でお互いに誓約するわけですよ。苦しみのプレゼントを生涯交換しようね、と約束するわけですよね。
But let me illustrate some more about understanding this gift of struggles. Let's say we have a couple here who is having a wedding ceremony at church and they pledge and say wedding vows, right?And then we ask, do you love this person in sickness as in health, in poverty as in wealth, in sorrow as in joy? And you will say, yes, I do, right? In other words, to love is to share these things, to share everything, right? That means to love is to share even the partner's struggles also, right?But what if we show only good things to the partner, bearing all the struggles alone, and don't show any of our pains to the partner? What happens? How cold you are. Why don't you let me bear some burdens? And that might make the partner get upset. That's why young men and women pledge to each other at church. They promise to each other saying, let's exchange the gifts of struggles.In our lifetime. この苦しみをプレゼントするっていう信頼関係をですね、神様との間に見出したのがパウロでした。パウロはこういうふうに言っています。フィリピの1章29節、つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。苦しむことも恵みとして与えられてるんだってパウロ言うわけですよ。信じることだけじゃなくて、もしもイエス様が私のことを、私たちのことを信頼して、私のことを信頼してくれてるんだったら、イエス様はイエス様の苦しみを私に与えてくださるに違いない、そしてそれをパウロは恵みと言ってはばかなかったんですね。我々もしですよ、人生におけるすべての苦しみ、あらゆる苦しみを神様の私たちへの究極のプレゼント、恵みっていうふうに理解するならば、我々はこの世の景色をどういうふうに理解して、どういうふうに行動を起こしていくんでしょうかね。To give a gift of sufferings, to give a gift of struggles, Paul foundThis action of love between God and him. He said this in Philippians 1:29. For he has graciously granted you the privilege not only of believing in Christ, but of suffering for him as well. Paul proclaims that to suffer is a privilege that God has graciously granted.
So if we believe in Christ, Christ must also share his struggles, his sufferings with us. That was what Paul was believing. Paul called it as a privilege that is graciously granted by God. Isn't it amazing? If we recognize all the struggles and all the sufferings that happen in a lifetime as an ultimate gift from God, what would happen? I wonder how we would see this world and what kind of action we would take.
第2コリントの1章4節から5節まで読みますね。神はあらゆる苦難に対して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。この後いいですか。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。
キリストが私たちと苦しみを共にする仲間になってくださった。そしてその苦しみを共にするように教会慰めの共同体を与えてくださった。それはなぜか、キリストから来る苦しみと慰めを味わう、共に味わうからなんだということなんですよ。パウロはこのキリストの満ち溢れる苦しみ、キリストの苦しみと慰めを共有する共同体の中に生かされた。それは我々も同じなことですよね。セカンドコリンチャンス1:45 God comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. And listen to this.For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ. So Christ became one of us to share our struggles together. And Christ built a church who shares our struggles together. And he built a community of comfort and became our partner.And Paul was living in this community who shares abundantly in the sufferings of Christ and comfort through Christ.
ですので、我々の交わりというのはただただおしゃべりをして、世間話して、この世的なことを話している、それは本当の、誠の交わりではないということですよね。教会にとって本当に必要不可欠なつなぐ。交わりというのはお互いのことを分かち合うことです。分かち合うことです。傷つくかなとかね、いろいろ心配しちゃうかもしれないんですけど、それをもし恐れてですね、自分のことを言わずにですね、自己開示するのをやめてしまうときにですね、私たちの関係はどうなるかというと、お互いに距離を取るようになってですね、お互いに別れるか、避けるか、表面的に薄っぺらいものになってしまいます。外では癒しは起こらないです。もちろん何でもズケズケ言いたいことを言っていいとかね、みんなの前でいきなりこうバーンと言うとか、そういうことを言ってるわけじゃないですよ。それは賢明ではないし聖書的ではないわけですよね。時と何を明かしするのか、いつ明かしするのか、それは慎重に選ばなきゃいけない時があるわけですが、そうではなくて、私が言ったのはちっぽけな自分を守るために、自分の弱さを隠そうとしたりですとか、あるいは実際の自分よりも輝いてるふりをしたりですね、きらびやかな自分を見せようとして、しまう自分がいる。自己弁護をしようとしたり、理由をつけて言い訳してしまう、自分がいる。自分が不完全であることを正直にですね、謙遜に認めることが大事だ。
The true fellowship does not just chatting to each other and talking about worldly stuff. That's not the true worship, true fellowship. The fellowship which is essential to the church is to share for each other, struggles for each other. And we are sometimes afraid of being hurt. But if we are afraid of being hurt and stop disclosing ourselves, people would start maintaining distance with each other. and they will part from each other and avoid from each other, and relationship will just become shallow. That's a surface level relationship. But that doesn't mean that we all should always let it all hang out and never have express this about our feeling, but and speak whatever we want to say. It's not that. I don't think that's either wise or biblical. But there is a time to be very, very selective about what we reveal and what we don't. What I'm saying is we sometimes try to hide our weaknesses, brokenness, and we pretend to be more radiant than as we are, than we really are, and we find ourselves defending, making excuses. So it's important to be honest and humble, and admitting that we are not perfect.
ヤコブの5章の16節コリナ節と読んでみましょうか。ヤコブ5章16節、はい、だから主に癒していただくために罪を告白し合い互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは大きな力があり効果をもたらします。
はい、自分の弱さを告白し合って互いのために祈りなさい。どうしてですか？癒してもらうためですよ。癒されるからですよ。
James 5:16 says, we have it together.
Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.
Why do we share our weaknesses and pray for each other?
So that you will be healed.
So that you will be healed. 我々がですね、本当に深いレベルで心を開き始めると本当の意味で本当の交わり、神様が意図しておられるそういう交わりが可能になっていくわけですね。ぜひ水戸教会がですね、私のために祈ってほしい、私のために祈ってくださいともっともっと言える、祈り合える教会として成長していきたいなというふうに思います。必要なのは2つだけですね。信頼と謙虚さ。 But when we people begin to open up at a deeper level, then the true community, the kind God intended for us, begins to become possible. I pray that Middle Church will grow to be a prayerful church. We can say, I want you to pray for me. Please pray for me. Otherwise, I cannot do this anymore.Or it takes out two things, trust and humility.
Hey, what is my song? Let's play. Hey, 神様、イエス様、私たちにはそれぞれ命が負うべき重荷があります。それは軽いと言ってくださいました。しかし、私たち同じように自分では背負いきれない岩のように思い、自分の肩に降りかかってくる自分自身の悩み、また他の方々の悩み、教会における関心事、いろんな心配事、いろんな重荷が自分の肩に乗ってくることがあると思います。しかしイエス様がまず私の足元にその重荷を下ろしなさいと言ってください。その首輝に首を突っ込んでくださって共に、もう私が思う方を持ってあげようと言ってくださるお方であり、一緒に歩んでくださり、支えてくださり、諭してくださり、励ましてくださることをありがとうございます。と同時に私たちにはこの前田さんでの共同体が与えられている、その信任をありがとうございます。私たち一人で持つと思うかもしれないけれども、5人で持てば5分の1、8人で持てば80分の1、100人で持てば100分の1になります。どうぞお互いの思いを追い合い、また祈り合える教会にしてください。またそのためにも自分自身を開いて自分自身の悩みを分かち合える仲間を与えてください。私のために祈ってくださいと言える、そういう教会でありたいと思います。どうぞ私たちが祈り合える、もっともっと祈る教会として神様を成長させてください。
Jesus, thank you so much for putting our yoke. Yes, you are yoked with us, and you are shouldering the heavy end so that we can carry our load. We still feel that it's still heavy, but you have given us the church of comfort so that we can carry the burdens together. If we divide by 8, it's going to be 1/8. If we divide by 100, it's going to be 100. Let us grow to be the church, praying church, pray for each other, sharing each other's burdens, encouraging each other, comforting each other, speak of the words of comfort to each other, build up each other, so that we can keep going. 神様、それぞれの思いがあります。どうぞ、これからまた、この礼拝の後、出ていくことになりますが、どうぞあなたが共にお祈りください。ただ、共に分かち合って、祈り合って、この1週間進んでいくことができるように神様、慰め、祈りしてください。Lord, after this worship, we're gonna go out to love and serve. Let us remember that you are with us. And also, let us disclose our struggles to each other.So that we can pray for each other and share each other's problems together. Please strengthen us and encourage us. In the name of the Lord, we pray. Amen.